どうもこんにちは、佐々木です。今日はですね、二人三脚の20期に参加してですね、ちょうど1年前に、二人三脚卒業されたですね、根本さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
はい、根本和彦です。よろしくお願いします。
今回二人三脚卒業生で具体的に新たな一歩を踏み出した人たちということで、まあ声を届けていこうというふうに思ってるんですけども、まあ今日はですね、まあ卒業して大体1年くらい経って、その間にいろいろチャレンジしてきたようですけども、今回、まあ自分の仕事の経験、今までのね、仕事の経験を活かして、電子書籍出版ということで、で、その辺のことをちょっと聞かせてください。
はいはい、はい、ですね。はい、前の職が、税務署で働いてまして、
うん、
ちょうど、3月の確定申告の時期なんですけれども、
はい、
私の場合は、会社の方ですね、法人税の方の税務調査を実際にその会社に出向いて、うん、社長の話を聞いて、いろいろ帳簿をめくって、うん、というのを担当してまして、税務、本当調査なので、その会社の、なんていうか、本当財布とかですね、まあ社長の財布まで手を突っ込んで、こう、なんかやるような、そんな感じを。
夜の生活まで暴かれてしまうみたいな。もう。
暴きますね。もうその銀行の通帳も全部調べるので、個人的にどういうふうにそのお金を使ってるかっていう部分も見えてきちゃうんですね。
まさにあれですね、はい、伊丹十三監督って感じですね。
もう本当にその、ドロドロしたところも見えちゃうような。
丸さの女って感じですね。女じゃないけどね。すごいですね。
はい。そこで、税務署の退職をしまして、
うん、
その中で、いろいろその分かったものというか、見えてきたものもあるので、うん、で、なかなか税務署の内側って分かんないじゃないですか。はい、実際に。
うん、
その税務署の本音というか、どういう、気持ちでというかですね、その税務調査望んでるのかとか、その辺が、伝えていったら面白いかなと思いまして、で、電子書籍を出版すると、いうことになりました。
そうすると、節税っていう感じ？これあれですよね、税務署の、そういう視点から見た節税ってなったらすごく効果って、適面というか。
そうなんですよ。なかなかその税務署の人じゃないと分かりにくいというか、そういう節税の話もありますし、あとはその、どういう気持ちでこの税務署側は、見てるのかっていう部分ですね。その辺が分かると、またちょっと次元が違う節税ができると
わ
いう部分もありますので、その辺もちょっと暴露しちゃってますね。
それってアメリカに住んでる僕は関係ないんですか？
直接は関係ないですけど、ただその佐々木さんも日本に口座があるので、その辺がどんな感じでアメリカの税務当局に行ってるかみたいな、その内側の話はありますね。
ああ、なるほどね。それは興味深いですね。で、もう一歩突っ込んでですね、税務署の本音っていうところ、そこを知ると、どんな、僕ら消費者普通の一般の、税金を払う側の人が、その人たちにとってどんないいことがあるんですか？
そうですね、会社を経営してる人であるとか、あるいは個人で事業をやってる人であれば、当然、毎年確定申告をしないといけないので、それ赤字だとなかなか税務署も来ないんですが、黒字であれば、結構な確率で、税務調査がやってくると、でその時にですね、本当その税務調査来た時に慌てちゃって、税務署のその本音というか本当の狙いを知らないまま対応してると、すごく税金が取られちゃうというものはありますね。
そんなに変わりますか？取られる金額。
もうこれがすっごい変わります。桁が変わるぐらい。
マジで？
そのです。マジなんですよ。税理士さんが当然いるんですけど、税理士さんがまた税務署に慣れてない人だと、なんちゅうか、本当に取られちゃうんですね。で、こちらもその税務署側も、ノルマはないんですけど、やっぱり金額をたくさん取った方が、税務署の組織の中で評価されるので、取れるところから取ってやろうみたいな。やっぱそんなのがあるんですよ。
あ、そう。 やっぱりそうなんだ。
そうですね。
それ聞くだけでもちょっと。あ、そっか。
ちゃんと評価されますからね、上から。
あ、なるほど。これ怖いな。
怖いですね。
それで、まあ、国家公務員ってことですよね。
そうですね。
だけど今、サラリーマンっていう、その、なんかちょっと皮肉った、はい、感じの、あれが、言葉出ましたけど、まあ、世間的に、世間的には結構羨ましがられてる職業なんじゃないですか。
そうですよね。やっぱりその、公務員やってると、いいねとか、いい職だねとか言われるのはあるんですけれども、ただですね、やっぱり中にいると、うん、その、まあ、首にならない安心感というか、そういうものからですね、結構その、心の病になる人も結構いるんですよ、公務員の中でも。
安心感から病になっちゃうんですか？
結局その仕事を頑張らなくてもお金もらえるわけじゃないですか。
はいはいはい。
そうするとその頑張らなくてもいいから楽をしようとすると、やっぱり仕事がますますつまらなくなっていって、うん、でやりがいを感じられなくなっていくと、やっぱりどんどんおかしな方向に行っちゃうんですよね。結構います、公務員の中でも。
なるほどね。なんだろう、その辺、その、お金も、その日のお金がなくてって言ってる人からすると、なんか贅沢な悩みに聞こえちゃう。
そうそうそう。聞こえちゃうけど、やっぱりその、なんでしょうね、その、やっぱり生きるやりがいというか、それがないと、ないとおかしくなってきちゃって、結局その、なんでしょう、お金のためにその多少少ないけど頑張って働いてる人の方がまだ生き生きしてるという部分はもしかしたらあるかもしれないですね。
確かにあれですもんね、その自分の意見とか自分のそのなんか企画みたいなのっていうのはないわけですよね。まあ一般の企業だったらまだね、そういうその新しい企画みたいなことで考えてねって、なんかそういう機会もまあないことはないっていうか、まあ、
うん、
ですけど、公務員ってなって、しかも国家公務員でやることも決められてて、みたいな。
そうそう。もう法律でガチッと固められてるので、なかなかそこは、その、面白みっていう部分はなかったりするんですよね。私も一時、その本当に心がおかしくなりかけた時があってですね。
ほう。
はい。まあ、その、実は今の税務署ではなくて、実はその前の前の仕事が、まあ、東京のある中央省庁で働いた時がありまして。
あらららららら。はあ、はい。すごいな、それが。中央省庁ね。
はい、
もう今本当、まあ、僕からするとなんか本当にその、なんか端っこですね、僕のいるところからすると反対側にいる人っていう感じがして、なんか不思議で。二人三脚プログラムの中に、その受講生として、その端っこの人が入ってきてるっていう、非常に面白い感覚なんですけど。中央省庁って。中央省庁って言うと、要するに、地下鉄の駅名とかである霞ヶ関駅とかっていう。
霞ヶ関駅とか、私の前虎ノ門が一番高か
ったんですけど。虎ノ門ですか。あ、そう。はい、
もう文部科学省というところで。
あららら。
まあ、昔の旧科学技術庁の方の、まあ、そのキャリアと呼ばれる、役人で働いてまして、でそこがまたその、やっぱ残業がものすごいんですよね。まあ、ブラック企業と言われるところも結構同じぐらいは働いてると思うんですけれども、ほとんど終電、電車で帰れなくて、タクシーでタクシーチケットもらって帰って、月150時間以上残業をし続け、
おすごいですね。
はい。もう精神的に追い詰められてた感じでしたね。
そこまで追い込まれるんですね。こき使われてるんですね。
こき、本当にこき使われる。その政治家の一言で仕事がぐわっと増えて、
うん、
で、その大臣が答弁するから、この日まで絶対やらないといけないっていうので追い詰められて、仕事してましたね、
うん、
朝まで。
それ何年くらい前だ、ね、
十何年か前ですね、もう。10年ちょっと経ちますね。
じゃあもうお国のために国家公務員として、はい、ずっとやってきたっていう、そういう、 その変わった経歴で二人三脚を入
って。そうですね。
これあれだよね、ちょっとなんていうの、昔っていうか、まあ、時代遅れな感覚を持った、その、はい、お父さんお母さんからすると、あんたって変な人に捕まってみたいな、そんなお国のために頑張って働いてた国家公務員のお前、あなた、うーん、そんなのやめちゃうんですかみたいな、そういう感じですよね。
確かにそうそう、昔の人に話したら多分そうなっちゃいますね。なんてもったいないって本当によく言われたのに、
そこがまあ確かに興味深いですね。
そうですね、はい、だからその、うん、まあ、国税、税務署って結局親元が国税庁で、さらにその上は財務省なんですけども、だから財務省のキャリアが一時的に経験するために税務署に来るというのは、あるんですけども、ちょっと私みたいに全然畑違いの文部科学省の、まあ、中枢にいて、で、その後そこ辞めて民間を経験した後に、今度はその税務署だと、本当その最前線なんですよね。
国の、ああ、なるほど、なるほど。
その納税者、国民と直接接して、財布に手を突っ込んで、その税金を取るというところを、
なるほど、はいはいはい、はい。
あと、ど真ん中と末端を経験したという部分で、
それって、あんまいなくないですか？
ああ、もう私ぐらいしかこんな変な人はいないと思いますね。
あ、そう。
はい。だから、その、私じゃないと見えないものというか、その税務署の本音の部分と、国の本音の部分っていう部分が、まあ、書けるというか、そういう部分で面白いところを本に書けたなというふうに思ってます。
なるほどね。つまりお国の中心部分のご事情と、
はいはい、
末端のところの僕たちのね、その生きてる生活レベルでのところを、うん、まあ、その要するに国の側から総なめにしてるっていう。
そうですね。一応その両極端を経験したので、その間のところは大体想像がつくので、その分かりますね。新聞でいろんなその政治とか行政のネタが出た時に、うん、あ、こんな感じ力学が働いてなってんだなっていうのが、うん、その簡単に想像できちゃうんですね。
なるほどね、
はい。
これ国の本音ってやっぱ結構残酷っていうか、うん、
そうですね。
国は本当に国民のためのあれなんですか？それとも点点点みたいな。
まあ、両方あるっていう感じだと思うんですけど、やっぱその国民のためっていうのは当然あるんですが、うん、それが 100% じゃないんですね。
うん、
だその政治家の人だって、うん、まあ、日本のためっていうのはもちろんあるけど、うん、でも自分が選挙で勝つためっていうのは絶対あるわけじゃないですか。
はいはいはい。
それと同じように役所も国民のためというのもあるけど、
うん、
その自分の私が言ったところだったら文部科学省のその利益になるという論理で動く。その各省庁ってそのライバル企業みたいな感じなんですよ。
あ、
文部科学省、経済産業省、はいはいはい、財務省ってみんなライバルなんですよ。だから相手をこう蹴落として自分の省庁が利益を得るというような力学が働いちゃうんですね。そういう意味で国民の利益がそっちのけで、まあ、結果的に残酷な話になっちゃうっていう部分はどうしてもありましたね。
セクショナリズムってやつですね、要するにね。
そうですね、縦割りでそうなっちゃう。
この間たまたまあれなんですよ、その日本から帰ってくる飛行機の中で、
はいはい、
なんかそのなんか映画でね、日本の映画で、はい、なんか日本の、はい、一番長い夜みたいな名前のやつ、戦争のやつ、
ありましたね、はいはい、う
ん、あれモックンが天皇陛下役やってて、はいはいはい、役所広司がなんか、はい、なんとかっていうはい、あれをやっててやつ、
はい、
あの中でもやっぱり出てきましたね、その当時のそのセクショナリズムの戦いが、
うんうん、そうですね、
うん、各省庁の戦いでしたよね。
そうなん、うん、そうなんですよね。
ああいう世界かと思って、うん、なんとなくなんか見えてきましたね。
そう、なんかそうなんです。国民のためと言いながら、実はやっぱ自分の省庁のためっていう部分がやっぱり割合として入っちゃうので、
うんうんうん、
純粋じゃなくなっちゃうんですよね。
うん、そうですよね。だから立場変わればみたいなところが超あるわけですよね。
そうなっちゃいますね。うん、
例えばその最近その日本ではマイナンバーが始まったそうですけど、
はいはいはい、
これっていうのは そのどういうことなんですか。
そうですね、まあ、昔から国がやりたいっていうところで、まあ、その税務署まさにマイナンバーを扱うところではあるんですけれども、
は
い、
あ、そうかそうか、
その、はい、そうですね、で、うん、今はまだあまりそのマイナンバーが他とリンクはされてないんですが、うん、これがそのどんどん浸透していって、うん、いろんなものとそのデータと照合されてくると、
うん、
これその権力者にとったらすごくいいツールになるわけですよね、
うんうんうん、
監視できるというか、
うん、
今だってあのフェイスブックで写真をアップしたら、うん、勝手に なんか名前が候補が出るじゃないですか、
はいはいはい、
この顔だったらこの人って、
うん、
だからあれもその顔のデータベースがあるわけですよね、
うんうんうん、
そんな感じでいろんなデータベースとマイナンバーが組み合わされていっちゃうと、
うん、
でまたその GPS 機能と組み合わされると、うん、本当にその監視社会を作ることが可能になっちゃうという部分で、
うんうん、
これはその権力者にとってはもうそのよだれものというかですね、
うん、
自分の権力を維持するために使いたいという欲求が出てきたらちょっと怖いなという部分はありますね。
まあ、アメリカはソーシャルセキュリティナンバーってね、もう最初から、まあ、
はい
はいはい、僕がいた時からもう完全に導入されてて、
そうですよね、
まあよくわかんない、まあその都度聞かれますけどね、うん、都度聞かれますけどね、
はいはい、
なるほどね。でそれってその、はい、まあマイナンバーがどうこうっていうところで、まあ、これからね、うん、日本がどうなっていくかってことは、まあ、その時の権力者次第みたいなところもあるんですよね、
う
ん、きっとね。
そうですね、そうですね、うん、
そうか。でじゃあ、 あの本の、 あの話に、
はい、
あのさらに突っ込んでいきたいと思うんですけど、この本、はい、一番狙いって何なんですか。
そうですね、やっぱその題名でもですね、うん、その税務署の本音と国の本音って書いてるんですけれども、
うんうん、
やっぱりその本音を知ってるかどうかで、全然その、何でしょう、自分の人生の設計というかですね、うん、どういうふうに生きていくかっていう部分が、すごく変わってくると思うんですよ。
うんうん、
だからその、国の本音を知らなければ、何でしょうか、その年金に頼ったり、
うん、
国の制度に頼らないと自分は生きていけないとか、
うん、
そんな依存心を持ってしまうと。
うん、
それを続けたら、本当にその自分が守りたい家族も守れないし、
うん、
やっぱその自分がやりたいことをやってる姿っていうのを、まあ、子供にその生き様として見せられないし、
うん、
そこはなんかその人生として残念だなっていうのがあってですね、
うんうんうん、
で私もそのサラリーマンでいた時にやっぱりその、組織の評価とか上司の評価を気にして、
うん、
結構ビクビクしてる部分ってやっぱりあるんですよね、
はいはいはい、
そのクビになったら生きていけないとか、うん、失業したら家族が路頭に迷うとか、
うん、
そういう恐怖で縛られてるっていう部分があって、
うん、
だそこからその自由になりたいなっていう感覚はずっと持ってたんですよ。
あ、ありましたよね。
はい、やっぱりそうなんですよ、うん、しっかりとその自分、そのまあ誰かとか国とかに依存することじゃなくて自分が自立して生きていくというふうなところを目指さないと、
うん、
これは人生つまらないし家族も守れないなと、
うん、
ありまして、でそのためにはやっぱりその、まあ、私は税務署を知ってるので税務署の本音を知ることだし、
うん、
国の本音を知って現実を見た上でどう生きていくかという部分を、うん、そこを考えてほしいなというのがありますね。
なるほどね。いやこれはね本当にね、うん、二人三脚、まあ時代から、うん、というかまあここ一年間ずっと、まあ根本さんと、まあそばで僕もね、はい、いろいろお手伝いさせてもらってるわけですけど、
はい。
その中でどんどんどんどんその自分の中で、なんていうか確立していった部分ですよね、
うん、
この自立っていうところはね。
そうですね。そうですね。本当なんか、その社会を、なんだろう、その社会を恨んだりというか、なんか自分被害者見たくなって、
うん、
なんかただ動けずに縮こまってたっていう部分が本当に強かったなと、
うん、
今になって思うと思いますね。う
ん、なるほどね。
うん、
まあ、今回独立ね、するっていうことになって、で、はい、その、まあこれ聞いてる人の中でね、まあ独立しようとしてる人もいると思うんですけども、
はい、
その、まあそうじゃない人ですよね、うん、そのもう結構、まあほとんど、まあ全体で言ったら独立しない人の方が多いと思うんですけど。
そうですよね。
うん。根本さんがこの、自分でね、ちゃんとその自立する考え方を身につけて、うん、で、なおかつ実際に、 その、その国家公務員というね、長年の、その、要するにキャリア、まさにキャリア組じゃないですか。
そうだね。
もう、普通にドラマとかになりますよね。キャリアのその座を捨ててまでみたいな。
ですね。
そう、ね。はい。独立までたどり着けたっていうのは、これはもう、うん、その、なぜですか？
やっぱりその、人との出会いだな、と思いますね。やっぱその自分が生きてる世界じゃないというかその枠組みを外れた人との出会いですよね、うん、まあそのいろんな人とやっぱその自分が人生変えたいと思っていろんな人に会いに行ってですけれどもやっぱその佐々木さんとの出会いも大きくて、本当にたまたまあのメルマガで佐々木さんを知って黄金週刊から二人三脚入ってでそこからですよね。でそこからまたその佐々木さんの、まあ、近くにいて独立を向けてスキルを磨きたいということで、うんうん、まあ、あの正直なところ出費も多かったんですけれども、うんうん、それ以上に得るものが大きかったなというのは本当感じますね、う
ん、なるほどね、
はい、
うんうん、その、まあ、これからその二人三脚をねその受けようと思ってる人に何かありますか、
はいはい、そうですね、やっぱその佐々木さんのプログラムの中でもやっぱり二人三脚、まあ、そこから入る人も多いですけれども、うん、この影響はすごく大きいなと思っててですね、
うん、
その二人三脚の、まあ、90日間の中ですぐ結果を出すっていう人は、うん、まあ、そんなに多くないにしても、うん、まあ、そこがきっかけとなって動き出すっていう人はやっぱ多くてですね、うん、私のその20期の、同期の中でも、うん、去年そのセミナーを開催しましたとかですね、うんうんうん、でその人がセミナー開催するのを20期の同期のメンバーで応援したりとか、うんうん、実際にその90日のプログラムが終わった後も、うん、まだ交流が続いてますし、
うん、
俺ってその本当に今後の人生の宝というかですね、うんうん、これはそのすごいなと、
うん
うん、このまあまあ、あの値段というかですね、あのコストパフォーマンスで考えたらすごい大きなものが得られるな、得られたなっていう感覚ありますね、
うんうん、そうですよね、はい、まあ本当にあの同業者からするとそんなことをね、なんでみたいなね、
そうですね、
うん、多分あの普通にあれだと思いますよ、あの最近の、まあ、あの、直接名前出しちゃうとあれだけど。
はいはいはい。
あの、まあ、いわゆる自己啓発系で。
うん。
で、まあ、あの、そういう人のその個別の、ね、その、っていうか、はい、まあ、一番ハイエンド、一番高いのとかだと、うん、その、何千万とかになるんですよね。
ああ。
何千万とかっていうプログラム。まあその1年とか2年かけて受けたとしてもですよ、
はいはいはいはい、
二人三脚で渡すものの足元にも及ばないと思いますよ、
うん、
っていうか多分ね僕のプログラムの中身をねそういうその人たちが見ても、
うん、
なんでこれがそんな効果をねずっと一生にわたって、
うん
うん、あのまあ、受けた人に与え続けるのかって分かんないと思いますよ。
ああ、なるほど。
まあ、まあですね。ネオさんね、そのこれだけ、まあ、ずっとその、まあ、僕がね、どういうその、はい、まあ、意図を持って、このプログラムを開発して、うん、それぞれのね、その、
うん、
ツール、ね、教材ツールがどういう意味合いで、うん、何のための、ものなのかっていうところをさ、うん、やっぱり分かってきて、うん、で自分でも使いこなせるようになって、
うん、
で成果としてね具体的に行動レベルでの変化っていうのが出てくるわけじゃないですか、うん、
はいはい、
で行動レベルの変化っていうのはその小手先でなんかその思いつきでその行動を変化させてるわけじゃなくって、
うん、
自分の中の理由が変わるわけですよね、
うん、
何かにつけてこうだからこうするっていうのがことごとく変わってくるから、
そうですね。
そう。だから当然、その、まあ、いわゆる別人になってるわけですよね。
そうですね。
同じ場面で別の選択肢をするっていう、その、考え方、見方、捉え方が全然違うから、
うん、
だから別人になっていくわけですけど、なんでそれが起こるのかみたいなことは、
うん、
あのこれはまあ、 あの受け終わった人でもいまいちよく分かってないみたいな、
ね、確かにそうですね、
なんでかは分かんないけど、まあでも、うん、あの効果があるんだからいいんじゃねみたいな、
確かに確かにそうですね、
そんなところで、まあ、非常にそのなんていうかな、あのまだ受けたことのない人にそのあそういうことなんですねとはなかなかいかないのでね、あのちょっと苦しいところでもあるんですけど、
そうですね、なかなか難しいですよね、説明するのは。
まあでもあのちゃんとね、そのなんだろう、こういう言い方したらあの分かりやすいかな、誰もがちゃんとその種を持っていて、
うん、
ね、まあ、最近そのあのずっとメルマガとかでもね言ってる通り、本当にその魂の泉みたいなところの中に種がちゃんとあって、
うん、
でその種に栄養を与えると、まあ、発芽するわけですよ、
はいはい、
うん、で発芽するのは、まあ、自らの力で発芽していって、
うん、
でね、どんどんその、 あの茎を伸ばして幹が出来上がり、葉をつけて花を咲かせ、まあ、実らせるっていうことは、
うん、
あの、ある意味自然現象なんですよね。
あ、なるほど。
そう、だからその自然現象をその起こさせるための、うん、まあ、栄養というかね、
あ、なるほど、
うん、それがあるんですよ、うん、だから うん、そんなこと言われても、え、人間は種じゃありませんみたいな話になって、植物と違うじゃないですかみたいな話になるわけじゃないですか、
うん、
うん、それそうですよ、でね、植物だったらね、土と、まあね、良い空気と水と太陽があればいいわけですよね、
う
ん、みたいな。
そうですね。
まあ要するに人間にとってそれがあればいいわけですよね、みたいなね。
うん、
そういう話で、それを揃えてるっていうだけの話なんですけどね。
まあ、
で、そんなところからですね、はい、あの、根本さんは、
はい。
まあ、ご自身がどういう、その、なんていうかね、そのキャリアを、何、うん、て言うかな、そのキャリアね、そのキャリアの中にあのずっといたら、うん、全然そのキャリアのその価値みたいなものって分かんないじゃないですか、社会的な、
分かんないですね、
社会的なその何て言うか、私にしかできないみたいな、
うんうんうん、
何て言うの、ミッションみたいなのって、
うん、
こんなの分かんないですよね、どっぷり使っててね、
分かんないですね。その中にいたら分かんないですわ。
分かんないですよね。面白いですよね。だからそれがもう、その中にいたら、自分のその、やってきたこと、経歴、
うん。
うん、で、経験値、というものが、役に立たないって思ってて、
うん、
なんか鬱みたいになっちゃうんですよ、
うん。そうなんですよね。そうなんですよね。
で、それがそのもう、あのもう要するに種の状態で種腐っちゃってるみたいな状態で自ら腐らせてっちゃうみたいな感じになるわけじゃないですか。
ああ、そうですね。
ね、だからそれが種で、だからその種を、そんな種持ってるのに何をっていう感じに僕からすると見えるわけじゃないですか、
うんうんうん、
でも本人はなかなかこれが分かんない
分かんない、まあ、分かんなかったですね、私も。
だよね、不思議だよね、これはね。
そうですね、
分かんないんですよ、自分ではなかなかやっぱりね、あのここの部分はね、本当に独立してね、自分で自立して自分を生かして生きるっていうかね、その自分の持っているもの、持ってきたもの、そのなんか経験してきたことを本当に生かして生きるっていう風に、人生をそのステージに押し上げていくためにはね、自分一人じゃ無理ですよ、わかるわけがないもん。
そうですね。
うん。
うん。
だからまあそこをね、これから、あの、どんどんどんどん、その、本当に、あの、お役に立てる人たちがいっぱいいて、
うん、
その経験を使ってね。まあ本当にだって、ね、これ本当すごいですよね。だから、国のその中心から端っこまで全部総なめにしてるみたいな。
はい。総なめにして、そう、もう、最も独立しにくい公務員っていうところから独立したので。
すごいな、
本当に住むその、ああ、頑張んなくても公務員のままでいいかみたいなところに、 戻っちゃうのが一番辛かったんですよ。そこから独立に向けて行動するっていう部分が一番苦労したので。
もうね、もう根本さん。
はい。
もう、あれだね。根本さんの、まあ、背負ってるとは言いたくないですけど、まあ、これから、ま、やっていく、その、担う役割っていうかね、うん、大きいですね。これからの日本に対して。
そうですね。面白いですね。うん、なんかそこが、自分が役割果たせると思うと面白いですね。
うん、面白いですよ。いやいやいや、もう、本当に。
うん。
うん、ということで、まあ、そろそろ、まあ、30分くらい経ちましたので、
はい、
締めていきたいと思いますけども、はい、まあね、今回、まあ、根本さんの、まあ、その、まあ、言ってみれば、僕の二人三脚は根本から、
うん、
人生を、変化させると。根本。ね。根っこの元っていうところ。
根元ということで。
根元ということで。まあ、根っこの元は何ですかって言ったら種ですからね。
なるほど。
まあ、もう根本さん、もってこいの、人で。
はい、
今回お話聞かせていただきました。
はい、
ということで、まあ、これからの期待、活躍への、ね、期待も大きく膨らんでいきますけども、引き続き、
はい、
まあ、期待してますんで。
はい、ありがとうございます。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。